青空 FM 第109回目。第109回目はゲストなし一人会で、2025年今年の目標の話と、あと近況を軽く話していきたいかなと思っております。パーソナリティのホルテと申します。ウェブエンジニアとかいろいろやってます。では、今年2025年の目標について3つ一応挙げてみたので、軽くその話をしていきたいかなと思ってます。1つ目が、老害にならないマインドセット。過去他人の話を聞く、意見を聞くみたいなところを考えてまして、で、これはもうアラフォーでそろそろ40歳っていう年なので、周りの自分より年上の人を見て、たまにこう、ちょっと頑固だなとか、意固地になってるなみたいな、老害まではいかないかもしれないですけど、っていうのを見ると、やっぱり自分は気をつけようみたいなところがあるので、意識して気をつけていきたいなっていうのは一つあります。なので別になんかホルテさん老害っすねとか、ホルテさんと会話すると否定ばっかされるんすよねみたいなことを最近言われたわけではないんですけど、ただ誰かから何か言われた時に、いや、それはみたいな否定から入るみたいなやりがちなので、自分に対してポジティブな話題、例えば褒めてもらったとか、お礼を言われた時とかもそうですし、何かこう、なんていうんですかね、アイディアとか提案をもらった時に、それはちょっとどうだろうみたいなのがあったとしても、否定から入るんではなくて、イエスバットみたいな感じで、お互いに気持ちよく会話できるような、まあ、老害と思われないような振る舞いをしていきたい。まあ、あとマインドセットですね。どうしてもその、自分が正しい、自分が経験がある、自分の方が年上、みたいな考え方、思想、思い、みたいなところに立ってしまうと、もう他のことが見えないというか、相手のことを考えるみたいなことが難しくなってしまうと思うので、あえて目標として掲げて、意識していきたいかなっていう感じです。で、二つ目が、馬を水辺にではなくて、思わず水が飲みたくなるような振る舞いをするというもので、これは、馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできないという格言ですか？ことわざ？ことわざかな？っていうのがありまして、軽くググった感じ、イギリスのことわざって書いてあるんですけど、本当かなって感じなんですけど、まあこれは、他人に対して強制はできないみたいなところがあるんですけど、より具体的なというか、日常の生活に置き換えると、なんかメンバーとか会社のチームの人とか、まあ上司でも誰でもいいんですけど、会社の仕事上の人に、いやこれやった方がいいじゃないですか、やりましょうよ、とか、やった方がいいよ、みたいなことを言った時に、結局それがやった方がいいっていうのは自分の主観でしかなくて、自分の意見、思いでしかないのを他人に言ったところで、他人がやるかどうかは他人の都合というか問題というか自由意志なので、言ったのにやってないじゃんみたいな勝手な期待をして勝手に怒るみたいなのはやっぱ筋違いだと思ってますし、言ったのにやってくんないなじゃなくて、黙々とそのそばでいいと思ったことを自分がやっていると相手もやりたくなる。馬を水辺に連れていくのではなく、目の前で水を飲んでいると相手も飲みたくなるみたいなのを意識してやっていきたいかなと思ってます。で、これはもちろん仕事上の話、IT エンジニアみたいなところとか、マネージャー、リーダー、アジャイルコーチ、スクラムマスターみたいなところの、ピープルマネジメントとはちょっと違うかもしれないですけど、まあ自分のマネジメントですかね、セルフマネジメントみたいなところでやっていきたい、体現したいっていう仕事上の話もありますし、あとはプライベートでもやっぱりそれはあるかなと思っていて、FF14 みたいなネトゲとか、まあソシャゲもそうかな。まあ何でもかんでもそうっちゃそうなんですけど、なかなか自分が面白いと思っている作品やゲーム、映画、エンタメ、何でもいいんですけど、ストレッチとか筋トレでもいいんですけど、を誰かに伝えた時に、やっぱなかなかすぐやってみようって人の方が少ないですよね。で、大体すぐやってみようって人は言わなくてももうやってるので、やってない人に対して言いたくなるんだけど、やってない人は大体やらない理由があるので、まあ、そこをどうしていくか、どうしたらいいかっていうのが一つ私の中であって、まあ、主に FF14 非課線を増やしたいっていうところがあるんですけど、まあ、なかなか MMO、ネトゲっていうところのハードルが高いなっていうのもあるので、そういう部分を水辺に連れてって水を飲ませるんじゃなくて、横で楽しく非課線14やってると、 ちょっと FF14 面白そうだからっていう風になるといいな。そうなるような非課線でいたい、プレイヤーでいたいみたいな。あとはその、自分が興味ある技術ですね。サーバーサイドコトリーみたいなのが興味があって、技術同人誌とか書いてるんですけど、なかなかやっぱりその良さとか面白さみたいのをうまく伝えられてないなっていうのが、ここ1、2年思っているところなので、まあ、そういった部分を改善していく一歩じゃないですけど、マインドセットとして、馬を水辺にではなく、目の前で水を飲んで、飲みたいなと思わせるような行動をしていきたいっていうのはあります。で、まあ似たような話で、踊る男とリーダーシップっていうのがありまして、一応関連リンクに載せておくんですけど、多分 YouTube の動画なのかな ?YouTube かちょっとわかんないですけど、動画が元ネタで、海外のアメリカなんですかね、ヨーロッパなんですかね、海外の丘ですかね、草原みたいな丘みたいなところで、ピクニックみたいな、座ってのんびりしているみたいな人たちが多い中で、まあ一人、突然踊り出すみたいな。確か裸の男性だったのかな?上半身裸の男性が踊り出すみたいな。もうなんか、どんちゃん騒ぎじゃないですけど、そんな感じで、わーって踊り出すんですけど、まあ当然周りにいる人は、のんびり座ってたいし、なんかなんならカップルと一緒にいるとか、夫婦でとか、家族でとか、まあ一人でっていうのもあって、なんか、変な人が踊り出したなみたいな感じなんですけど、そこに二人目が出てくるんですよね。楽しそうに踊っている人を見て、俺も踊るぜって言って二人目の人が来ると、三人目、四人目ってわーってなって、ムーブメントを起こすっていう、まあ話とか文脈で使われる動画なんですけど、まあそのムーブメントを起こすっていうのはやっぱ一人目をやる、一人目が踊り出す人がいないと、その場で踊るっていうムーブメントは起こらないので、一人目も大事なんですけど、そこに参加するハードル敷居を下げる効果としては、やはり二人目が大事だっていう話がありまして、まあリーダーシップっていうのはリーダーが発揮するんではなくて、リーダーシップを発揮したらリーダー、みたいな話もあったりするので、まあ一人目ももちろん大事なんですけど、二人目ですね、誰かがいいぞって言ってるところにちょっと乗っかって、よかったよ、まあ悪かった場合もあるかもしれないですけど、面白かったよ、自分はこう思ったよみたいなムーブをしていきたいですし、まあそうやって二人目が出ると、三人目、四人目って、もうちょっとやってる人いるんだったらやってみようかな。それこそ水を飲ませるのではなく、目の前で水を飲むことによって、水が飲みたくなるムーブだと思うので、まあそういうのもちょっと含めてやっていきたいなと思うところです。で、三つ目は完全プライベート。まあ別にこのポッドキャストを仕事もプライベートもあんまりあれなんですけど、分けてないんですけど、プライベートでコンスタントにゲームをしようというのがありまして、これはもう完全に2024年の反省から来ているんですが、ユアゴティ2024という企画を、これは前のエピソード、前回のエピソードですかね、までやっていて、痛く痛感っていうのは、頭痛が痛いみたいな表現、二重表現なんですけど、痛感したのが、本当にゲームができなかった1年、2024年だったなと思いました。DLC とか、MMO ネトゲのバージョンアップ、大型バージョンアップを含めて10本前後みたいなことを言ってたんですが、まあ、それタイトルとしては、1回クリアしてるゲームの DLC じゃんとか、ネトゲ1本じゃんみたいなのもあるので、まあ、今年はタイトルベースでいろいろやっていきたい。もちろんバージョンアップ DLC もやっていくんですけど、やっていきたいなと思っているところなんですが、これを撮っている時点で1月26日なんですけども、毎週、なんなら毎日、新しくゲームをやるために、まずこの積みゲーを崩そうと、このゲームをやるというタスクを作って、日々臨んでいるんですが、まあ、ゲームは、特にオフラインの買い切り売り切りパッケージのゲームは別にいつやったって締め切りがないというか、イベントが終わるみたいなのは基本的にはないので、締め切りがないとどうしても手がつけられないっていうのと、特にトリプル A タイトルですね。プレス5でフルプライスで出ているようなゲームは、やっぱ最初にオープニングを見て、イベントシーンを見て、キャラクターメイキングがあるならキャラクターメイキングをし、チュートリルをこなし、みたいなのを考えると、まあ、3時間は欲しいかな、みたいになっちゃうんですけど、いやー、1日やること終わった、ゲームすっか、と思って時計見ると、だいたい夜10時、22時とか23時で、こっから、ドラゴンズドグマ2は、パッケージ開けて、インストールして、みたいなのは無理だな、っていうのが、1月って感じでした。一応、ソシャゲは新しく始められてまして、またそうやってソシャゲ始めると時間がなくなっていくんですけど、まあ、10周年記念でいろいろ大盤振る舞いしているゲームだったので、 ちょっと始めたゲームっていうのはあります。まあ本当は、ソシャゲをなるべくやる時間を減らして、プレス5とか、スイッチ、スティーム、PC ですね、のゲームいっぱい積んでるんで、そっちをやりたいんですけど、ある程度軌道に乗らないと、こう、1日1クエ、1クエストずつとか、30分ずつってのが難しいので、うん、まあ、それも言い訳なんですけど、難しいので、今年は意識してゲーム、積み木を消化していきたいなって思います。まあ、積みを消化するっていう意味で言うと、天井に届くほどのガンプラが積んであるので、プラモを消化したいっていうのもあるんですが、まあそれはそれということで、今年はまずはゲームをやっていきたいって感じです。では、今年の目標、2025年の目標は、まあそんな感じでして、近況を軽く話をしておきたいかなと思います。最近 FF14 を、まあ年末黄金 7.0 をクリアしまして、その後、いわゆる日課ですね、トークンを集めて装備と交換するだったりとか、あとは、バトルジョブ、竜騎士はレベル100になったんですけど、ギャザラークラフターと言われる生産系ですね、加工生産系のジョブがレベル90のままだったので、毎日ちょっとずつレベルを上げているところです。で、まあ、周制限というものがありまして、装備と交換できるトークンは1週間で450しかもらえないというのがあるので、まあ、一通り装備交換し終わったら、レイドですね。7.0 で実装されたレイドと、7.0 かな？あ、7.1 かな？ 7.1 で実装されたアライアンスレイドですね。FF11 バナディールのアライアンスレイドまだ行っていないので、まあそっちに行って、で、またそこで装備の強化っていうのは多分あるはずなんですけど、っていうのをちょっとやっていつつ、まあ日課にしつつ進めていきたいかなと思ってます。まあ、7.1 のメインストーリーをまだ途中までしかやっていないので、それも終わらせてっていうのはありますね。まあただ、この収録の3日後ですか ?4 日後ですか、ドラクエ10の大型バージョンアップが来て、またストーリーが続きが出るんで、まあじゃあそれもやんなきゃなって感じではあるんですけど、まあそんな感じで、でついこの間ですね、ちょっと時系列が前後したかもしれないんですけど、FF14 でフレンドさんの、小鳥さんですね、小鳥のリンクセル通信という FF14 のポッドキャストをやっている小鳥さんのお誘いで、これまたリンクセル通信のゲストで出られていた、ホトミネクーヤさんとか、あとムクさんですね、の4人で、地図を回すという、いかにも FF14 フレンドで遊ぶなら、麻雀と二大巨頭なんじゃないかっていう、会イベントですかね、をやってきま、まあ、フレンドと遊んできただけなんで、イベントとはって感じなんですけど、やってきました。で、地図、FF14 の地図、宝の地図っていうのがありまして、まあ、地図使うと、フィールドにマーカーがつきまして、チェックマークがつきまして、そこに行くと宝箱が出てきて、まあ、お宝アイテムとか、ギル、お金が入る、手に入る。で、確率で、魔門というゲートが開きまして、2分の1でお宝を手に入れ続けられるみたいな、なんていうんですかね、お宝ダンジョンって言うんですかね、みたいなところに行けるっていう、まあ遊びなんですけど、まあ私新生から14やってまして、もう12年ぐらいですか、2013年からなんでやってるんですけど、新生の最初の頃に、その地図が実装された当初、やったぐらいで、その魔門というものが実装されてからは一回もやってなかったんですよね。で、まあみんなで集まって地図行くってなった時に、いや僕申請以来かもしれないですよ、地図なんて言いながら行って、魔門が開いて入ったら、魔門が開いたらかな、魔門が開いたら、魔門とはっていう How to が出まして、How to 出たわらわらみたいな話をして盛り上がり。で、確かにその一回目の地図、最初の地図で魔門が出て、5層かな、5回その2分の1、4回か、4回2分の1の選択を成功させると最終層まで行って、まあまた確率でいいお宝アイテムが、レアアイテムが手に入る。まあ基本的にはお金に関わるアイテム、換金アイテムで、その強さに直結するようなアイテムは出ないんですけど、見た目装備とかですね、なんですけど、まあそれが1回目で最終層で、武器の見た目を変えるドリームウェポンテストかな、と呼ばれるアイテムを手に入れまして、今だいたい740万ギルぐらいでしたね。私のサーバーで見たらそれぐらいの金額で。まあ、740万ギルって言ってもピンとこない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、10年間このゲームやってる私の全財産が1300万弱ぐらいなので、まあ、だいたい10年間ゲームやって、金策とか普通、そのガチでやってない人は 1000万ぐらいしか持ってない中で、一発700万というのはだいぶでかいんじゃないかなっていうものが手に入りました。まあそんな感じで、ポッドキャストですし、まあ小鳥さんですかね、のおかげで、フレンドも増えて、一緒に MMO ネトゲで遊ぶっていう、いつ以来だろう、ネトゲでフレンドさんと遊ぶの、高校生ぐらいかな。以来ぐらいの。あ、まあ、申請で何度か遊んだことあるんですけど、ガチでちゃんと遊んだのは、なんなら高校の時やってた PSO 以来かなみたいな感じなんで、いや、なんかちょっと若返ったような楽しい気分で、最近 FF 上映やってる。やばい、これで近況話していくと、すげえ時間かかりそうだな。まあ、あと軽く最近あったことを話しておくと、議書白11というのが、昨日ですね、収録日の昨日、1月25日土曜日にありまして、この後っていうと今日書くみたいなんですけど、後日感想ブログをちょっと書こうと思っているので、まあ覚えてたら、ちょっとポッドキャストとか、まあツイッター見てもらった方がいいですかね。ブログ出しますんで、感想ブログなんとも書いていきたいと思ってます。で、まあ一言楽しかった点を挙げておくと、やっぱりその技術書店みたいな大規模といいますか、人が多いイベントと比べると、参加人数がそこまで大人数ではない、忙しくないって言った方がいいですかね。イベントなので、一般参加の方とサークル主の距離が本当に近くて、いろんな会話しやすいですし、一般参加の方も、これってどういう技術なんですかとか、この本ってどういうことなんですかみたいな質問をしやすい環境だったかなと思います。また、公式から懇親会が、提供というか、行いますよっていうことで、イベントとして申し込みできて、お酒飲みながら、もちろん、ソフトドリンクもあるんですけど、食事しながら、立食パーティーみたいな感じで、サークル主だったり、運営の方と、晩参加の方が混じって会話できるっていうのは、本当にいい場所だな、楽しいなっていう感じだったので、まあ、技術書店もそうですけど、技術博も継続して参加していきたいですし、まあ、もし機会があれば、他の同人誌即売会みたいな、最近生成 AI の、同人誌即売、同人誌だけでもないんですけど、まあそういった同人関連グッズまあ同人誌とか、なんかプログラムとかハードウェアみたいなものを売る会みたいなのも最近はあるようなので、まあちょっと興味があったらそういった部分に参加していきたいかななんて思っております。あとはライブ、オーケストラコンサート、オケコンですね、にいくつか行ってまして、森口博子さんのアニソンカバーライブっていうのに、行ってきました。これは、森内ろ子さんっていう、まあ、バラドルですかね。まあ、アイドルの方が、もう40周年とかですか？現役でまだ、ライブ歌手活動されてて、で、最近その、昔懐かしのアニメソングをカバーするっていうアルバムを出されたやつのライブですね。で、曲、何をカバーしたかっていうと、幽遊白書オープニング、微笑みの爆弾とか、機動戦艦なでしこ、You Get to the Burning かなとか、あとは Air かな ?Air っていうゲームの鳥の歌という一部界隈では国家として崇め祀られている曲だったりとか、あとは夢を信じてとかもそうだったかな、ドラゴンクエストアベレ伝説のエンディングとか、あとは H2O の思い出がいっぱいかな、大人の階段登る君はシンデレラさという歌詞を聞くと聞いたことがあるかもしれないですが、まあそういった懐かしのオープニング、エンディング、まあアニソンですね、のライブに行ってきました。いや本当に良くて、夢を信じて自体、原曲も徳永英明さんのバージョンも本当に好きでよく聴いてるんですけど、もう森口博子さんが歌われると本当に、やっぱ歌が上手い方なので、アレンジ含めて非常にライブ良かったですね。でまあドラクエ3のオケコンは、まあドラクエ3でしたって感じなんで、あれなんですけど、まあやっぱ、アレフガルドにて大空を飛ぶ勇者の挑戦、そして伝説へ、まあ、このあたりをオーケストラで聴くっていうのは本当に贅沢な体験でしたね。で次回は4月かな ?4 月にドラクエ4のオケコンがあるので、チケット取ったので、まあ、それも行こうと思ってます。で、あとはやっぱりここ最近のホットトピックとしてはガンダムですね。機動戦士ガンダム、ジークアクス、ビギニングという劇場作品が今大好評、大絶賛上映されております。で、まあ、ガンダム興味ないよっていう方いっぱいいらっしゃると思いますし、いや、見たことないから今更ガンダムの映画とか見てもみたいな、新作とはいえみたいな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、今のところ私が観測している限りで、ガンダム知らないけど見て面白かったという声が結構聞かれます。もちろん見なくていいやって言った人はそこで終わっちゃうんで、そっから先はもうないんですけど、基本的には見たら、 ポジティブな感想を言っている方が多いですね。こじらせたファンというか、年季が入った、もう昔からガンダムを知ってるよみたいな人は、まあ特に今回カラーというエヴァンゲリオンを作っているスタジオのアニメ制作会社がやっているので、エヴァンゲリオンガンダムみたいなことを言う人もいるんですけど、まあ、それはもう、なんか、凝り固まったというと、あれなのかな。まあ、一周回ったオタクの抱く感情みたいなところはあると思うので、まあ、単純にガンダム知らない、ガンダムちょっとしか知らない、昔子供の頃シールを見てたぐらいの人が見ても楽しかったし、まあ、音楽良かった、余熱原子、プラズマ良かったっていうのもあったりとか、あとはマチュ可愛い。まあ、マチュっていうのは主人公の女の子なんですけど、可愛いみたいな話もあったりするので、まあ、ぜひ、ガンダム知ってても知らなくても見ていただきたい作品ですね。まあ、こうやって見た人が増えると、私がネタバレ感想を言いやすいっていうのがあるので、まあ、ぜひとも見ていただきたいっていう感じです。で、最後に、今日収録当日ですね、東池袋の方で150年展という展示、イベント展示がありまして、まあ、アートですね。芸術のアートの展示なんですけど、まあ、それに行ってきました。で、150年展っていうのは、廃墟をかけるアートみたいな感じで、もう取り壊しが決まっている古い一軒家を6棟、5、6棟ぐらいですかね、使って、まあ、そこに、その家の中をまるっと使ったアート、芸術的な作品を展示するっていう、まあ、企画展示みたいな感じなんですけど、まあ、キッチン、台所に行くと、お茶碗とかグラスとかが粉々に砕かれたものが床一面に散らばっていて、まあ自分が通るところだけ綺麗なんですけど、まあそこ以外、まあ歩かないでくださいってところには、まあ瀬戸物とかガラスの破片とかがいっぱい散らばってて、まあお茶碗とかは模様みたいなのがついてたりするんで、まあそれをちょっと眺めつつだったりとか、その取り壊しの家に残されていた生活用品っていうんですかね。まあ衣類とか洋服とか、なんか布団とかカーテンとかカーテンレールとか、あとは家電もあったのかな？残されていたものかどうかはちょっとわかんないですけど、洗濯機とか、あとはなんか観葉植物みたいなものが置いてあったりして、でももちろんそれもなんかただ置いてあるだけじゃなくて、衣類、洋服とかは床に一面に敷き詰められていて、で展示自体は当然土足で入るので、まず玄関を土足で上がる、靴のまま上がるっていうのがこう日本人的にはいいのかななんて思いつつ、廊下を歩いていくと、部屋をまたいだら突然床がぐにっと、柔らかくなってなんだって思うと床一面が洋服になってるんですよね。ポロシャツとか T シャツとかなんか靴下とかわかんないですけどセーターとか、まあそういうのが編み込まれたかのように床一面に敷き詰められていて、まあその中央にはその衣類で作られたアート作品オブジェみたいのがあったりして、まあそんな感じで非常に生活とポストアポカリプスまで行くのかちょっとわかんないですけど大敗的な感じとが融合してて、で一軒家なんで2階3階なんなら4階まであるような建物なんですけど、それの2階3階にも上がれまして、またいろんな展示があったりとか、まあ、畳を靴で歩く体験をしたりとか、一軒家並んで立っているので窓が結構至近でつながっている、近い距離でつながっているみたいなところがあったりするんですよね。でそういう部分は飛び職、工事の方が使うような足場ですね、金属のパイプと板で渡してあるような通路を通って、2階の窓から窓へ渡って、窓から屋内に、室内に入って、まあ、天井を見て回るなんていう経験をしたりとかして、非常に楽しい展示でした。で、ちょっと会期が明日1月27日月曜日の19時かなとかまでなので、まあ、ちょっとこれ聞いて見に行くっていうのはなかなか難しいっていうか、まあ、これを聞いてる人がそんなにいないっていうのもあるんですけど、なので、まあ、ちょっと撮った写真は後でブログに上げて、まあ、どっかで放流しようかななんて思ってるので、展示というか、期間が終わったらですね、ネタバレになっちゃうんで、期間が終わったらちょっと写真を上げておこうかななんて思ってます。取り壊し予定ってことで、多分同じようなコンセプトの展示をやるにしても、全く同じ展示には多分ならないと思うんですよね。同じ家ってことはもうないと思うので、まあ、今回撮った写真は今回限りということで、まあ、写真に限らず今回の展示はですね。なので、まあ、そういった部分でちょっと記録として残せたりとか、まあ、行きたかったけど行けなかった人向けにちょっと共有できたらいいかななんて思ってます。まあ、ただ、なんかアートは結構見るものが多いとは思うんですけど、この150年展っていうこの廃墟系の展示はやっぱり実際にその場に行って体験する、体感する、 触る、嗅ぐ、見る、聞くみたいなところの五感を使った、まあ五感味覚はないんですけど、まあ感覚を使った体験型の展示っていうのが結構本質かなと思うので、写真でこんなんですって見せられてもふーんって感じにはなっちゃうかもしれないんで、まあぜひ興味を持ったら次回どこかチャンスがあれば、こういった展示にも足を運んでいただきたいかなと思っております。いやー、10分15分ぐらいでサクッと終わらせて編集楽しようと思ったんですが、結局30分ぐらい撮ってますね。目標の話と近況の話を分ければよかったかなーと思いつつ、近況は近況でこう定期的にやっていかないとネタが溜まっていくので、近況1、近況2みたいなわけわからないエピソードというかテーマになっちゃうんで、なかなか難しいところですね。まあ編集を時間かけてやればいいじゃんっていうのは、それはそうなんですが、まあ他にもやりたいことはある。例えばゲームとかなんで、なかなかそのあたりの塩梅が難しいって感じですね。というわけで、第109回目はこのあたりでエンディングに入っていきたいと思います。まずは、このポッドキャストの告知からやっていきたいと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば、何でも誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、仕事の話、趣味の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM やハッシュタグお便りフォーム、何でも大丈夫なのでよろしくお願いします。また青空 FM ではご意見やご感想をお待ちしております。各 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。各 SNS でって言ってるのにツイートって言ったらツイッターになっちゃいますね。主に Twitter とブルースカイ、ミクシー2は確認しておりますのでよろしくお願いします。あとは配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いします。配信ページのリンクから支援可能ですのでよろしくお願いします。ではゲストがいないので私フォルテの告知をしておくと、特に告知事項がないんだよなという感じなので、まあもろもろいつものやつですね。技術同人誌新刊期間含めよろしくお願いしますだったり、あとはお仕事ですね。業務委託で IT エンジニア、プログラマー、ソフトウェアエンジニア、アジャイルコーチ、スクラムマスター、まあ、チームの支援などなどやりますので、興味あれば配信ページのリンクからよろしくお願いします。ではエンディングトークということで、アズラ FM にいただいたお便りをご紹介したいと思うのですが、Twitter、ブルースカイ、ミキシー2、それからホーム、Google ホーム、すべて今回もゼロ件でした。まあ、なかなかね、お便りいただくのは難しいなと思いつつ、意外と他のポッドキャストさんはお便りいただいている、紹介されている番組さん多いので難しいなと思っております。まあ、やっぱ継続は力なりですかね。ちょっと数年間サボってしまってリスナーさんが離れてしまったっていうのはありそうなので、心機一転、もう1年ぐらいはやってる気がするんですけど、心機一転また頑張っていきたいなと思っております。というわけで第109回目ですね。第109回目はゲストなし一人会として、2025年今年の目標と近況をお届けしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。